それでは、聖書の箇所をお読みする前に今日の山根清先生のご紹介をさせていただきます。多分もうここにおられる方は全員もうご存知の方だと思うんですけども、ひょっとしたら初めてという方もいるかもしれませんけども、もう今から40年以上前に私たちまだ青年だった頃にこの教会で一緒に青年会の活動をさせていただいてですね、男性人たちで飯塚の家に泊まりに行ったりした記憶がありますけども、本当にその時以来のずっと私たちを交えさせていただいております。で、先生自身は若い時からも高校生の頃からいわゆる最も小さきものの一人にしたら私にしたのであるというですね、本当にそういう小さな生き方に使えるという思いで、チャプレンをの召しを受けてですね、ずっとチャプレンとして活動されて、もちろん教会の牧会もされておられましたけども、そこの教会をですね、次の方に引き継いでっていうところで今過ごしておられるということでですね、で、まあ、主法には昨年と書いてますけども、年が改まっちゃいましたので、一昨年ですねの7月に来ていただきましたので、もう1年半ぶりぐらいにまたこの教会に来ていただいたということで、本当に感謝いたしております。期待してですね、お迎えしたいと思います。それでは聖書箇所をお読みさせていただきます。創世記の6章の5節から9節までです。新改訳2017でお読みさせていただきます。創世記6章5節から、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やむ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。神と共に歩むと題しまして、山根清先生にメッセージをお願いいたします。
ちょっと失礼して、皆さんおはようございます。1年半ぶりでございます。今日は無事にここに届くことができて感謝でございます。あと数年で70という年になりまして、土地重ねて生きていくの大変だなと思っていた矢先ですね、つい先日、ほんと2ヶ月ぐらい前ですけども、元日本イエスキリスト教団の教団委員長をしておられた高橋虎雄先生がメッセージをしておられて、ネットでですねしておられて、私がホーリネスに行った30年以上前からも存じている先生でだったんですけども、変わらずとても元気で力強いメッセージだったんですけども、98歳と聞いてですね、いやー98歳かと、もう本当に神様と共に歩む人生のなんというかこう安心感っていうようなものを感じてですね、頑張んなきゃっていうよりも、あ、神様と一緒に歩んでいけばこれから何があっても大丈夫なんだっていうこう安心感のような慰めをたくさん受けたことでございました。今日はこのノアの先ほどお読みいただいた聖書の箇所から、ノアは神と共に歩んだ、神様と共に歩む人生の安心と希望について一緒に聞きたいと思っております。一言お祈りをさせていただきます。ノアは神と共に歩んだ。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から崇めて感謝をいたします。あなたが愛してやまない北九州市四教会、今日もこうしてご用にあなたがお立てくださったことを恐れつつも感謝いたします。あなたが御前に集われたお一人お一人に今日も御名を止めて、お一人お一人に御霊が行き巡ってくださり、御言葉を解き明かし、必要な御心を慰めを与えくださることを信じて感謝をいたします。どうぞそれぞれ抱えておられるものがあなたがご存知です。体調を弱くしておられる方がございましたら、どうぞ御手を触れてあなたがお癒しくださり、お強めくださり、回復をしてくださることも信じて感謝をいたします。山崎先生の お癒しもあなたが御手においだにしています。最善のことをこの教会にしてくださり、ただただしのご栄光がこの教会を通して表されていくことを覚えて感謝をいたします。この小さきしもべを清めてお持ちください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日お言葉を開きますので、こちらで話しさせていただいてよろしいでしょうか。マイクの音量大丈夫ですか。はうってます。大丈夫ですかね。第一に、今日は心を痛める神様ということでございます。5節、6節と11節、12節ここに出ますですかね。お読みします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみないつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。11節から12節ですね。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神様がその当時の人々を見たときに、悔やまれた、ナンハムというのはがっかりするという意味なんですけども、それと心を痛めたというのはアーツァブというヘブル語は悲しみで心をいっぱいにするという意味です。神様ご自分が作られて愛してやまないこの世界が堕落し暴虐に満ちていく、そして人々がまるで神様なんかいないかのような自分勝手な道を歩んでいく姿を見て心を痛められた、当たり前といえば当たり前、深く悲しまれた。でこの神様の悲しみはあのノアの大洪水でリセットされたんでしょうか。今この世界を見て、ああ愛と平和に満ちてるなと思える人はどれだけいるか、ほぼいない。戦争や暴虐というか殺人や詐欺被害や、もうますます闇は濃く深く、そして混沌を極めていき、その悪に傾き堕落へ引きずり込んでいく闇の力に対して人はもうなすすべなしなのかと思うほどの堕落した姿です。ここで出てくる堕落したっていうヘブル語は腐ってる、腐敗したとか壊れたという意味ですの言葉です。一体人のどこが壊れてしまったのか、何がダメになってしまったのかというのが、今日のテーマでもあるわけです。で、6章の5節、創世記6の5出ますかね。その前ですね。6の5出ますか。その前、これですね、6の5、今のところです。次、この次ですかね。いいですか。6の5、その心に計ることが皆悪い悪に傾くのをご覧になったと書いています。で、心が悪にこう傾いていくというのは、逆に言えば神様から離れていったということです。で、神様のご愛からも、その神様の御言葉を聞くことも、そして祈ることも礼拝することも離れていって、そして完全に神様との関係が壊れたということです。で、ノアの時代の人々の様子についてイエス様がマタイによる福音書の24章の38から39、この次ですかね、これですね、に書いてあります。イエス様がおっしゃった。洪水前の前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついたりしていました。39節、洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのですと、イエス様が当時のノアの状況を語っておられます。つまり食べたり飲んだりめとったりとついたりっていうのは私たちの日常のことですよ。別に悪いことでもないし普通のことです。でもその日常に追われ、日々の生活に追われていくうちに、忙しくしていくうちに、私たちは神様を忘れます。忙しいから。で、生活に追われ、仕事とか家族のこととかお金のこととか健康のこととか心配や不安するべきことを考えることをいっぱいあって、 私たちをどんなに愛しておられるか、日々守っていてくださる。そして悪にそれていきそうになっても、失敗して落ち込んで自暴自棄になった時も必ず励まし、守り、慰め、力づけて正しい方向に戻してくださる方がいらっしゃる。でも、ですからそのどんな時もこの神様を計算に、嬉しい時も悲しい時も、順境の時も逆境の時も、この神様が計算に入っているかどうかっていうのが極めて大切だということです。詩編の23編、ダビデの詩ですが、この次ですね、こう書いてあります。これ一緒に読んでみていただいてよろしいですか。読みましょう。詩編23編1から3、3、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。どんなにずれても羊が迷っても正しい道に戻してくれる方がいらっしゃる。悪に傾いても正しい方向へ引き返させてくださるお方がいらっしゃる。最悪の出来事であったとしても、この羊を守ってくださるというお方がいらっしゃることを知っているということです。で、この2回出てくる、この今回の創世記の6章に出てきた悔やむっていう、ナーハムっていう言葉は確かに悔やむんですけども、がっかりするんですけども、憐れむとか慰めるっていう意味もあるんです。神様は悪に傾いていく私たちを見て悲しんで心を痛められるんですけども、深く憐れんで深く慰めて救いを用意してくださるお方であると書いてあります。この箱舟の大きさです。後で出てきますけども、この大きさ尋常じゃないんですよ。動物たちとノアの家族だけを救うにはあまりにも大きいんですよ。つまり神様は悔い改めて気づいて立ち返れば、他の一人でも滅びないようにその救いの器を広げるだけ広げて待っていとられたということは明らかです。この箱舟に入れ、この箱舟に入れとノアは叫び続けたと思います。でも彼らは全ての人を洪水がさらってしまうまでわからなかった、答えることがなかった。結局救われたのはノアの家族だけだったという、この悲しみです。今日のメインテーマですが、主に喜ばれる信仰は何かということです。次、創世記の6章8から9。ノアは正しい人で、主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。主は正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだと。で、主の心にかなっていたというのは、主が喜ばれたということなんですけれども、何を、ノアの信仰のどこを見て神様は喜ばれたのかということです。で、8節の主の心にかなっていたというこのヘブル語の原点をですね、直訳するとこういう順番になります。主の心にかなっていたというのはヘブル語の原点ですね。直訳しますと、ノアは見つけた恵みを目の中に、主のと、こういう原文なんです。ノアを見つけた恵み行為を目の中に、主の、つまり神様はですよ、この地上をご覧になって彼の上に暴力に満ちていると、見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去ると書いてるのを見ますと、普通なら神様はもう頭から湯気出してですね、絶対かいつ彼らは許さんと、もうその拳を振り上げ、目をつり上げ、そしてもう怒りの形相と見えても不思議はないのに、そうではなかったということですよね。その神様の眼差しの中に恵みと好意をノアは見つけ、彼らを滅ぼそうなければならないんだって、滅ぼすんだという、神様は悲しんで痛んでいるその眼差しの中に恵みと慈しみを見つけたことを主は喜ばれた、そういう書き方なんです。つまり神様は怒りの審判者ではなく、恵みと 慈しみ豊かなお方だった、それを見つけたノアの信仰から3つのことを学びたいと思います。第1は、世に流されず正しを信じて歩むという信仰です。6章の9節、ノアは正しい人で彼の世代の中にあって全く人であった、ノアは神と共に歩んだと書かれています。ノアはですね、この後9章に、創世記の9章に行くと失敗もしますし、堕落した姿も見せます。決して彼は立派な人ではなかったことがわかります。じゃあ何が正しかったのかというと、彼の世代の中にあってというこの言葉です。つまり周りは見渡す限り神様を信じない従わない人たちばっかりだった。でもその世に影響されることなく、彼は神様の言われたことを信じて、彼だけはと言ってもいい、彼はその不信仰の世界の中で信じて歩んだ、それが正しさだったということです。ノアのこの信仰について、テブル人への手紙の11章の7節、これはですね、リビングバイブルから引用してきたんですけど、彼の信仰についてこう説明されています。ヘブルの11の7、ノアは将来の出来事について神様から警告を受けたとき、洪水の兆しなど何一つなかったにもかかわらず、その言葉を信じました。そして時を無駄にせず、すぐに箱舟の建造に取り掛かり、家族を洪水から救いました。神様を信じたノアの態度は、当時の人たちの罪や不信仰と比べてひときわ輝いています。この信仰のゆえにノアは神様に受け入れられたのです。もう書いてある通りです。この不信仰の世界、この低堕落を極めていく中で、彼は神様を信じたいんだ。神様はノアにこうしようと思うんだと心の内を話し、そして救いの方法を示し、そしてノアはそれにちゃんと答えてますよね。あ、そうですか、皆さん、分かりました。ノアがどれほど日々神様と交わり、神様と対話をし、それを大切にしていたかが分かります。それは箱舟を出た直後ですよ。箱舟を出て、あと早く出たって言った時に、彼がした最初にしたのは、まず祭壇を築き、功を焚いたんですよ。ノアがどれほど神様を大切に思い、神様と日々普通にというか交わっていたかということを示している8章の20節です。でノアの時代も今のこの日本の状況というか、世界というか、日本の状況、同じ、そんな変わらない。一歩外に出ればこんなクリスチャンの集合なんかないんですよね。聖書を読んで祈って礼拝に出ることを普通にしている人たちなんか、なんかって言ったら、人はほぼゼロですよね。じゃないでしょうか。私も職場というか、今書いてるところには一人もクリスチャンいません。いや、知らないだけかもしれませんけども、見当たらない。で、救い主もその具合も救いも知らず、礼拝もしない家庭とか学校とか職場の中にあって、たったの一人であっても皆さんのような、たった一人であっても皆さんのようになクリスチャンがいることを神様がどんなに喜んでおられるかわからない。で、ノアにされたように、どこかであなたを必ず世の救いのためにお持ちになります。それがこの第一ペテロの次の言葉ですね、3章の15節。私いつもこの言葉を心に覚えるんですけども、こう書いてあります。これもご一緒に読んでいただいていいですか。 1-3、 心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。不信仰のように状況にあって、ノアはまず神様を第一に、まっすぐに信じて交わった人であったということ。第二の信仰、それは単純明快、そのまま信じる素直な信仰ということです。創世記の6章の14から16、そして22節に、箱舟の設計図のようなものが書いてあります。ざっと読みます。あなたは自分のためゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタオルを塗りなさい。
それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟のを1階と2階と3階に分けなさい。ノア、22節。ノアは全て神が命じられた通りにそのように行った。箱舟の大きさはですね、長さがまあ130メートルぐらいで、で、幅が22メートルぐらい、1キュビットって44センチですかね、かけると。で、高さが13メートルぐらい、ビルでいうと4階建てぐらいの高さになります。で、普通これ聞いてですね、あ、わかりましたって言えるようなものじゃないんですよ。まあ、お金どうすんの、資材どうすんの、いや、そもそもそんな作る能力ないし、みたいな。で普通私たちは神様が言われたことに対して分かりましたってそんなスッといかないことって山ほどあるんですよ。普通常識的にそんな普通無理でしょうって神様、あなたはそうおっしゃいますがとか、私牧師として話してても、いや牧師先生そう言いまして、そうおっしゃいますけどみたいな、もうスッといかないことが多いんですよ。信じない、疑うっちゅうかなんちゅうか、本当に。で経験さんが言いますよ。その人の経験さんが、あ、前例がないですね、やったことないのみたいな。で、理性さんがとどめを刺しますよ。もう理論的に不可能ですなみたいな、無理無理無理なっていく。でもノアのうちにある信仰さんは、人には無理でも神様やらせてください。行動力さんがそうだやろうみたいな、なっていく。信仰っていうのは、ノアが喜ばれた信仰の第二は、言われたことをそのまま信じ従う、単純明快なんです。そうですか、わかりました、やってきますみたいな、素直が一番ですよ。皆さんどれほどこの世の終わりについて意識しておられるかですね。で、その神様のご愛とか救いとか、どれほど本気で伝えようと思ってらっしゃるか、あるいは御言葉の素晴らしさをどれほど伝えようと思っているかっていうと、そのまんまですよ。素晴らしいですよ、神様に言われたことは。神様は御言葉をそのまま信じる、書いてある通りに信じる人、書いてある通りになさいます。そしてその通りに助けて守って、必ず祝福してくださる時が来れば、その時は悲しい思いして信じられないこともあるかもしれませんけど、で、マタイの、あ、これですね、お言葉通りですね、百卒長に対して、行きなさい、あなたの信じた通りになるようにとおっしゃったすると、ちょうどその時、その御しもべは癒されたと、あってます。あなたが信じた、そのまま信じたんだね、信じた通りになるよって。で、マタイの6の34、明日のことまで心配しなくて良いのですとおっしゃったら、私毎日これ聞くんです。だって心配だらけだから、明日どうしようみたいな、説教かみたいな、まあまあそれはともかく、明日のことは心配しなくていいのですおっしゃったら、もうその明日の心配分を全部委ねて今日できることに集中します。できますよね、できるんです。明日の心配してたら今日すべきことができなくなるんです。ああもうダメだ、どうせやっても終わりだ、つまんない。で、船が漂流してアラレス山に着いて、そして鳩がこのオリーブの葉っぱを加えてきて、血が乾いて動物たちが外に出るまで1年かかってるんですよ。私のも死ぬほど心配ですよ。いつまでこう漂流するのみたいな。いや動物たちと私たちの食べ物足りるみたいな、いつ出れるか分からないですよね。で、肉食動物と草食動物一緒にいて大丈夫な、食い合ったらどうするの、ズートピアじゃないですかね。ここはで、これ知ってる人だけ笑ったんですよ、ね、で、食い合ったらどうするのみたいな、もう心配で死ぬほど心配。でもこの聖書にそうしたノアの不安とか箱舟内のトラブルなんて一切ないんです。かけらも記述がない。で、ノアはそうした明日のことなど心配しなくて良いのですとおっしゃったら、心配しない、そのまま信じる、 それを主は喜ばれてその通りになさった。シオン教会にも必要なことは必ず用意されます。皆さんそう信じていらっしゃると思いますけど、でも人は本当かな、大丈夫かな、でも神様がやっちゃったことを疑いたくなる時もあるんですけども、その傾きそうになるものを戻してくださいます。心配しなくていいよ、大丈夫だからおっしゃってくださることをそのまま信じる。ノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行った単純明快素直な信仰。第3問目、主体的で意思的な信仰です。あ、そうですね、言われた通りそのまま信じたとき、私たちは圧倒的な安心と救いを実感できます。第3、主体的で意思的な信仰です。もう一回読みます。創世記の 6-9、 ノアは神と共に歩んだと。まあ、実は神様が一番喜ばれたのはこの信仰じゃないかなと私は思っています。で、皆さん普通に読まれていると思うし、私もそう読んでた、ノアは神様と共にあるんだ、ああなるほど。でも聖書の中で神様が私たちと共におられるっていうのは、まあ、普通に語られ続けます。繰り返し語られて、その神が私たちと共におられるという臨在こそが救いの中心ですし、聖書の表現のほとんどが神様が主語なんです。神は私たちとっていう、その順番です。例えば創世記の 39-2、 主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなりと。主がヨセフと共にいたと。ヨセフの信仰告白はあまり書かれてないんだ、そこで。主がヨセフと共におった、主がヨセフと共におった、主が、神様は主語です。詩編の 46-7 なんとも、万軍の主は我らと共におられる。マタイの1章23、クリスマスによく読まれる、その名はイマネル、訳すと神が私たちと共におられる。神様が主語なんです。でもそれはありがたいんですよ。私が一緒だからね、私が守るからね、私が強めるからね、私が救うからねという、神様が主語でありがたいです。マタイの 28-20 も、見よ、私は世の終わりまでいつもまでもあなた方と共にいますと書いてあります。しかしここではノアが主語なんですよ。ノアは神と共に歩んだ。この違いは実はとっても大きくてですね、聖書の中で人が主語になっている記述ってそう多くはないんです。まあそのちょっと前のエノクは神と共に歩んで見えなくなった、これも珍しいんです。人が主語で、周囲がどうであれ、時代がどうであれ、状況がどうであれ、私は神様と共に歩みますと言える。これがこの迷わない信仰というか、主体的な信仰というか、はっきりとした信仰なんですね。で、さっき詩編の23編、ダビデの信仰告白を読んだんですが、その後半、読みますね。4節、5節、あ、4節と6節読みます。たとえ死の影の谷を歩くとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。6節、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。周囲がどうであれ、他の人が何て言おうと、私は神様を信じる。先ほどお祈りなさった方や、ここで話された方も、そういうお祈りをされたと思います。私はキリストを信じています。素晴らしいなと思って、感謝いたしました。このやりとり、神様が私はあなたと共にいるよというときに、私もあなたと一緒に歩みますという、この相互やりとりというのは、とても聖書の中で時々出てきます。ペテロが失敗したときに、ペテロにも聞きました。私はあなたを愛していると言って、あなたは私を愛するかって。あなたは私を愛するかって聞かれてますよね。私たちも、はい、私は主よ、あなたを愛します。人が主語の信仰って強いんですよ。それを神様も聞きたい。ノアは神と共に歩んだです。素直に。ただ主を信じ、周りがどうであり信じ、素直に従い、神、私は神と共に歩むという、この3つの信仰こそ ノアを通して私たちの今この現代にも伝えられる生のべき信仰であると思います。第3、これは最後ですが、虹の契約、あがなわれる世界ということです。悪と罪の裁きの中に神様は壮大な救いの計画をなさって、ノアの箱舟を作って救われました。でその印として、救われた印として、この名付けて虹の契約ですね、虹をかけられたんです。で14節にこの次出てましたか、ね、あ、そうですね。あなたは自分のために箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。まあ、ごめんなさい、2014年版の聖書で書いてあるので、タオルって書いてあるんですけども、ヤニだったかな、ヤニを塗りなさい、タオルを塗りなさいとあるんですけども、このタオルとかヤニって訳された言葉の原文は、あがなうっていう言葉の意味があります。これとっても意味があって、覆うっていう意味なんですけども、それはあがなうっていう意味で、神様のあがないであなたの罪の破れを覆い、世にあふれる汚れとか傲慢とか怒りとか恨みつらみとか、その罪の大洪水、罪の大洪水が一滴もあなたのうちに入ってこないように、うちも外もそのあがないで塗って覆って、完全に罪と悪と悪をシャットアウトした、その部屋を作りなさい。そのこの世の悪いものをシャットアウトして、一滴も悪いものが入ってこない部屋であなたの心を守り、いつも神様と親しく交わっていなさいと言わんばかりの表現です。神様はその罪の完全な許しの贖いの印として虹をかけられた。虹っていうのはこの原文のヘブル語を見ますと、ですね、創世記の9章のお言葉、そうです、この9章の11と13を読みします。私は私の契約をあなた方との間に立てる、すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない、大洪水が再び起こって地を滅ぼすことはない。13節、私は雲の中に私の虹を立て、それが私のと地との間、私と地との間の契約の印である。この虹っていう原文のヘブル語のもともとの意味は弓です。弓なりにこれが書かれたものはこれは虹、英語でもレインボーっていうのは、レインは雨ですよね、ボーは弓なんですよ、ボー雨の弓っていうのは虹です。でこの普通弓っていうのは矢を射るもので、この矢はですね、本来裁かれるべき地上に向けて、もう二度とやったら承知せんからなみたいな、こうなってて普通ですね、地上に向けて撃つような弓だったら、それはいつ裁かれるか、飛んでくるか分かんない、矢が降ってくるか分かんない、でも弓は天に向けられてるんです。いられた弓は天に向けていく、すなわちイエス様が十字架につけられた時、弓はならぬその釘をで打ち抜かれて、私の身代わりとなって、贖いとなって死なれた。まさに天に向かって弧を描くあの虹は、私たちの罪のすべてを贖う神様の恵みの決意なんです。私がその罪の裁きを全部受けるからね。天に向けていられた矢は、御子を貫いて私たちの贖いとなってくださいました。私たちがこの世の罪の大洪水に溺れて、怒りや憎しみに我を忘れて、不安や不満に押しつぶされないように、内と外をその贖いで覆って、その部屋で交わって、神様と平安の実を結べるように、日々そうして守っていてくださる、この信じた者だけがその祝福の契約の虹の景色を見ることができます。あれを見るたびに、イエス様があの十字架の上でこの世が放ったその裁きの矢を受けてくださった、見ることができる。ただ主を信じて、言われた通りに素直に従って、そして神様と共に歩むことを 私はあなたと共に歩みますという決心をして、この最高の希望の景色を見るものとしさせていただきたいと思います。最後に御箇所の6章8節読んで、お祈りさせていただきます。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主はあなたに何を求めておられるのか、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。この世の中の罪の大洪水、暗闇に引きずり込んでいこうとする大波がいつもやってきます。私たちは信仰の高台に登って、そしてこの世の終わりの印をそこここに見ても、今日も変わらず、いつも変わらず、いつも通り主と交わり、神様と交わる慈しみの部屋に中で交わって、その眼差しの中に恵みを見て、ただただ感謝して信じて、この方と共に歩んで、この終わりの時代に、この終わりの時代に恵みの器として用いていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。ノアは神と共に歩んだ。主はあなたに何を告げられた、人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのか、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。恵み深い天の地なる神様、感謝いたします。あなたが私たちを愛し、私たちの罪をその身に全て射抜かれるように裁きを受けてくださり、救いとなってくださったことを心から感謝いたします。相変わらず弱さを覚え、相変わらず不信仰で、あなたに喜ばれる信仰には程遠いかもしれません。しかし日々あなたを仰ぎ感謝して、お言葉をそのまま信じて歩んでまいります。周りがどうであれ、あなたに言われたことを感謝して、明日のことは心配しなくてはいいよ、お言葉をそのまま信じて感謝をいたします。どうぞお一人お一人、不安の中、そうは言ってもそうは言ってもと思う問題をたくさん抱えながらも、いつもあなたのもとに引き返させていただき、立ち返って正しい道を歩み、この終わりの時代に恵みの器としてお一人お一人をそれぞれの形でお持ちくださることを感謝いたします。皆を褒めたたえありがとうございます。救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。